峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの坂井です。
はい、
で今日もポッドキャスト配信していきたいと思います。お願いします。
よろしくお願いします。
で今日の質問を読み上げます。今日はですね、23歳宮台さんからのご相談です。
はい。
大変長々と見苦しいんですが、付き合って半年目の彼女に浮気されました。自分は今年23歳で、彼女は同じ年です。自分は浮気されたことがムカつきすぎたせいで別れました。彼女が浮気したんですね。彼女にここ2ヶ月ほど仕事が忙しく会えないと言われてました。月1回しか会えないペースでした。彼女にそんなに今の仕事忙しいの?と聞くと、しばらくはあまり会えないから時間が空いたらまた連絡すると言われてました。その日の晩にたまたま彼女と同じ地元の友達と遊んでいて、コンビニで話をしていた時に、たまたま友達の、車だったそうなんですけれども、彼女が知らない男と一緒に車に乗っていました。その時彼女は自分にすぐ気づき車に隠れました。その後すぐに LINE でごめんと来ただけで、その後は何も言われませんでした。一週間連絡取らないうちに自分から、もう続きそうにないから別れてくれと言いました。LINE は既読無視されました。正直もう女性に信用をなくしたというか、女は全員浮気するもんなんだなと思い、ショックのあまりに死にたいです。もう何もかもやる気をなくした感じで、女性の浮気は当たり前なんですか?またこのような経験をされた方はいますか?どういうふうに気持ちを整理されましたか?よかったら回答をお願いします。というご質問です。
はい。
はい。というわけで、23歳宮台さんがですね、
うん、
彼女が浮気したことで、
うん、
怒ってしまって、で別れてしまったってことですね。
いやでも死にたいぐらいですかね。でも本当にショックですよね。
そうですね。結構あれですか、長峰さんのところにもその彼女が浮気しましたみたいなご相談っていうのは多いですか？
とても多いですね。やっぱり死にたいとか、あとは本当にもう睡眠も取れないとか、あと食事も取れなくて、もう仕事も手につかないっていう男性いっぱいいますし、まあ、逆に女性の方も、彼氏に浮気された、旦那さんに浮気されたとか、まあ、逆にその浮気してる人の相談とか、いやー、浮気不倫大国ですかね。本当にこういった相談は、まあ、どういうふうに気持ちをのね、整理をつけたらっていう時に、あまり慰めにはならないかもしれないですけど、宮台さんと同じような悩みを抱えてる男性だけじゃなくて女性っていうのもすごいたくさんいますよね。まあ、その分ね、人の話を聞いてるので、いや、相当ショックじゃないかなっていうのは、どんな風にね、気持ちの整理をつけたらいいのかとか、女性はね、みんな、こう、浮気するもんなんでしょうか、みたいな感じで、思ってしまっているので。
そうですよね。というわけなんですけれども。
はい。
どうしてたらいいですかね。というか、女性の浮気は当たり前なんですか、というふうに、ご相談が来てるんですけれども。
はい。
長峰さん、どう思われますか?
まあ、女性の浮気が当たり前なんですかっていう時に、少しその私の、恋愛相談の歴史みたいなところから、話していくといいかなっていうふうに思うんですけど、
はい、
宮台さんの場合ね、ご結婚はされてない上での浮気っていうことではあると思うんですけど、例えば浮気とか不倫とかっていうと、少し前までっていうのは浮気は男の解消だ、みたいな感じで、こう、割と経済力のある男性っていうのが、その自分の地位とか、まあ、なんて言うんでしょう、車、女、金、みたいな感じで、その浮気、不倫相手に経済的な援助をする、みたいなものが主流だったと思うんですけど、
はい。
なんかここ最近になってくると、やっぱインターネットっていうの普及してきましたよね。
うん、
SNS とかそういうので、こう、はい、出会いの場、今、不倫前提の、SNS が、アメリカの方から輸入されてきてるので、ある意味浮気のプラットフォームがこう、出来上がってるっていうような、時代になってきてるので、 なんて言うんでしょうね。女性の浮気が当たり前というか、社会が浮気や不倫をこう、なんていうんでしょう、こう推進してるではないですけど、なんかそんなサービスも出てきてしまってるっていうのは、ありますよね。
じゃあ結婚相談所とか、婚活パーティーとか、同じように、不倫の、まあ、プラットフォームというか、
はい、
そういう仕組みができてしまっていると。
そうですね、そういったものが、社会的なサービスとして、まあ、出来上がってきているっていうのはありますし、あとはその、まあ、このね、宮田さんの彼女はどうかはわからないんですけど、最近その、私がその、まあ、心の不干渉な男女とかっていうふうに言っているんですけど、やっぱりその、自分の心の穴みたいな寂しさとか不安とか自分の自信のなさみたいなものを、この、相手の女性とか男性によって埋めるみたいな感じで、手当たり次第いろんな女性と付き合ったり、いろんな男性と付き合って、その自分の承認欲求を埋めるみたいな人も増えているので、
そうなんですね。
単純にその、女性は浮気するものですかとかっていうことに対して浮気するものですとかってことだけじゃなくて、浮気のプラットフォームができているとか、そういった心の問題を抱えている人が増えているとか、そういった状況があるっていうのも言えますよね。
なるほど、なるほど。じゃあ、浮気も不倫も当たり前じゃ当たり前というか。
そうですね、増えてるっていうの、ちょっと昔の男の解消っていうのとはちょっと違うような、あとはその既婚者の女性でも、婦人公論とか、探して読んだことありますか、
はいはい、本屋さんに並んでるのは見たことありますね。
そうですね。あれ40代、50代女性が見る雑誌で私もよく見るんですけど、はい、婚外恋愛なんていう言葉が出てきていて、はいはいはい、不倫じゃないんですよ。婚外恋愛ですよ。
婚外恋愛ですね。
つまり結婚していて恋愛するっていうことを、そのメディアがこう推奨するような言葉も出てきてしまってるんですよ。
はいはい、婚外恋愛っていうとなんか、まあ、ね、不倫とかに美しい感じ、
美しい感じがね、しますよね。だからそういう感じでメディアもこう推奨してきてしまってるっていうのもありますし、あとは30代、40代の男性って、今まで経済力のある男性が割とその地下浮気とか不倫っていうのはできなかったのに、はい、こう仕事で、今こう、リーマンショック以降ね、こう仕事で出世できないとか、ずっと非正規雇用のままだっていうと、男のプライドが仕事で保たれないっていう時に、この浮気をして女性に承認してもらおうみたいな男性も増えてきていて、逆にその、ね、メンヘラって言われてる20代の若い子たちが男を利用するみたいな感じで、そこのマッチングも出てきてるので、やっぱ浮気とか不倫っていうのはなんか、いろんな形で当たり前になってきてしまっているっていうのはあるかもしれないですね。
そうなんですね。なるほど。
はい。
っていう、今世の中だと思うんですけれども。
はい。
じゃあ今回の、ご相談者さんが、今後まあ多分浮気をね、できればされたくないというか、
はい。
いけばこうずっと一人の女性と関係性を築いていきたいと、いうふうに思われていると思うんですけれども。
はい。
その場合、こう、どういう心がけというか、
はい。
やっていくと良さそうですよね。
はい。そのためには、やっぱりその目的を持って行動する。行動に目的を持つっていうことをしてほしいなっていうふうに思います。
目的を持つ
ってことですね。はい。例えば、じゃあ、今の、宮台さんのケースで言うと、まあ、今のね、その彼女とどうするかっていうことにフォーカスして語っていくとすると、まあ、浮気っていうのが分かったから、まあ、激怒して自分から別れを告げてしまったっていうふうにあると思うんですけど、もちろんね、浮気っていうのは本当に辛いことだから、まあ、嫉妬とか怒りっていうのはあって当然だと思うんですね。ただ考えてみてほしいのは、多分このように相談してくるっていうことは、やっぱりその彼女と何かうまくやりたいっていうのがあるからだと思うんですよ。
はい。
っていう時に、その宮台さんの目的は、浮気されたけれどもその彼女といい関係を築いていくっていうことが目的になるわけですよね。別れるっていうことが目的ではないんですよ。衝動的に行動してしまったから目的を忘れてしまっているとは思うんですけど、でもゴール、目的は一つですよね。その彼女とうまくやっていくっていうことを、やっぱりゴールに据えてほしいっていうのがあるんですね。で、そうした時に、浮気に対しては怒りを感じるのは当然ですよね。でも、それをすべてぶつけて別れるっていうふうにしてしまったら目的は達成されないわけじゃないですか。だから、その、嫉妬して怒りは感じるけれども彼女とうまくやるってことはしていかなければいけないわけですよ。
なるほど。
だからそこを怒りは感じるけれども、でもどういうふうにうまくやっていくのかっていうところを交渉していくっていうことしかないと思いますね。
そうなんですね。
はい。
そのためにもこう目的を持つと、
はい、
いうことを意識するといいんじゃないかってことですね。
そうですね。で、具体的にじゃあどうすればいいかっていうと、フランス映画とかフランス文学っていうのを読んでみるといいと思います。
お、それはなぜですか？
ですね、フランスっていうのは浮気して当たり前の文化なんですよ。
あ、そうなんですか。
聞いたことありませんか？ですね、大統領の名前忘れちゃったんですけど、
はいはいはい、
大統領、最近亡くなった大統領が、愛人が50人いて、愛人たちの席順を全部お葬式の時に決めて、亡くなったんですよ、で。この大統領は素晴らしいっていうふうに称賛されたんですよ。あ、
フランスで、フランス国民たちが。
そうですね。
日本だったら大変なことにな
る、ね。大変なことになるんですけど、フランスってのは、浮気して、不倫して当然の文化なんですね。
そうなんですか。
だから、浮気をじゃんじゃんしていいとかってことではなくて、うん、フランス文学とかっていうのは、真実の愛とかっていうものは、汚れても汚れない無垢を求めるってことなんですよ。うん、つまり、自分の女はいろんな男とやりまくる。けれども、いろんなそういう試練があるわけですよね。嫉妬とか怒りとか。でも、その果てに俺たちの愛とかっていうものがあるだろうっていうところを目指すものなんですね。ですから。
超越してますね。
超越してますよね。はい、ですから結構フランス映画とか、フランス文学っていうのは、この浮気とか不倫とかっていうのを乗り越えて、どうやってその真実の汚れても汚れない愛とかっていうのを追求するのかっていうのが、結構、うまいスパイスで語られているので、あとは日本だとそれをこう、引き継いで、永井荷風とか、あとはですね、誰でしたっけ有名な人がいる、ちょっと忘れてしまいましたね。いるんですけど、永井荷風とかそのあたりを読んでみると、いいのかなっていうふうに。フランス文学とかフランス映画を参考にするっていうのが、いいと思いますね。はい。
じゃあ、最後にフランス映画とフランス文学で何かおすすめの一本を、教えていただけますか。
これですよね。ちょっとパッと出てこないのどうしましょう。忘れしてしまってるんですよ。
でも最初にブログの方で教えていただきます。
そうですね。フランス文学恋愛とかっていう風に、
はいはい、結構手当たり次第に読んで
いく。だいたいそのテーマなんでフランスの文学とフランスの映画とかっていうのは。
本当ですか。
はい。
じゃあまあどれでもいいかなって感じですか。
そう、あと宮廷恋愛とかっていう風に検索して。
宮廷恋愛。
はい、いいと思います。
わかりました。
はい。すいません、はい、ざっくりな感じで。
じゃあ、ブログの方で。
はい。
で、おすすめの一冊を教えてください。
わかりました。
はい。というわけで、ぜひぜひ、ね、まあ、目的を持つと。そして、まあ、ぜひフランス文学とかね、に触れて、まあ、こう別の社会のあり方みたいなの
を、ね、はい、
探ってみると面白いと思います。
はい。
はい。というわけで、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると、長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。